聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は第二コリント12章5節から10節、新約聖書290ページになります。第二コリント12章5節から10節、お読みします。私はこういう人について語ろう。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇ることをすまい、もっとも私が誇ろうとすれば本当のことを言うのだから、愚か者にはならないだろう。しかし私は差し替えよう。私が優れた啓示を受けているので、私について見たり聞いたりしている以上に人に買いかぶられるかもしれないから、そこで高慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。このことについて私は彼を離れさせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。では弱さを受け入れるから強いと題して泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日もこのように皆様と共に礼拝を捧げることができることを本当に大変嬉しく思います。カデネ教会の旧道を続けている壮年の方は、生計を立てるために日曜日にも仕事が入っております。日曜日に仕事が入っていると本当に残念そうに仕事なんですとこう言います。そして礼拝はいつ出ることができるんだというお話をするときには本当にまた嬉しそうにお話をするわけです。そういう教会に来始めているそういった方々の礼拝に参加する神の御前に住み出る、それを本当にこんなにまで嬉しく喜んでいらっしゃるんだなと、こういう姿に触れますと、なんて言うんでしょうかね、ここに集まっている方の多くはもう30年40年と信仰生活を続けている方々だと思うので、やっぱりこういった方々の新鮮な心に触れるとですね、なんか初心に帰るという感じがいたします。今日も本当に私も心から喜んでその礼拝の時を過ごさせていただきたいと思います。お祈りをしてメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたの豊かな恵みが私たちに注がれております。私たちはあなたの愛を受けて、生きているということを、賛美の中でも改めて思うものであります。どうぞ天の父なる神様、あなたのお心を思いつつ、どうぞ私たちが喜んでこの礼拝の時を過ごすことができますように、また礼拝の中であなたは私たちの命をますます豊かに生かし祝福しようとされております。そのためのまた御言葉でもあるということを思いますので、今から共に御言葉に対して耳を傾けていきたいと思います。どうぞ御言葉を通して私たちが新たなる命の恵みを受けることができますように、またそのためにご聖霊も一人一人の中で今この時に働いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ一人一人に必要な形であなたの御心が伝わることができるように、どうぞご聖霊が一人一人の中で豊かにお働きください。そしてまた新しい心と新しい思いに生きることのできますように、ご聖霊の助けを心からお願いいたします。これからまた語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いて語らせてください。用いてくださる恵みを心から感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。 今日は第二コリント人への手紙の12章5節から10節を通して語らせていただきたいと思います。この5節から10節までを読みますと、誇るという言葉が出てまいりますけれど、その中でパウル先生は弱さを誇ろうというこういうお話をするわけです。で、基本的にですね、私たちは弱さは隠すもの、決して誇りとしてですね、たくさんの人たちの前でこうして自分の弱さを認めるということは普通はしないことであります。まあ、そういう意味ではパウル先生もおそらくかつては自分の弱さを上手に隠しながら生きている人であったと思いますけれども、イエス・キリストにお会いすることを通して、そうではなくて弱さを誇りとする、ある意味では弱いということを自分自身がそうなんだということを認めて生きるということがどんなに自由で、またキリストの力を豊かに受けることかということを、まあ、パウル先生も知るようになったということであります。ですから今日の礼拝の中でそれぞれ弱さとして自覚していることがあると思いますが、その弱さを隠しながら生活している方々がいらっしゃいましたら、今日の御言葉を通して私たちはその弱さを隠すのではなくて、弱さを誇るという新しい生き方の中に導かれるのであれば本当に幸いなことだというふうに思います。で、創世記を読んでみたら分かりますけれど、アダムとエバはですね、最初はお互いに隠すものは何一つありませんでした。ところが彼らが神様との関係から離れた時に、アダムとエバのその関係にも変化が現れましたね。アダムはエバに自分の弱さを隠すようになりましたし、エバはまた夫であるアダムに自分の弱さを隠すようにしました。そのことを通してお互い同士、相手に全部自分を見せることはせずに、この隠しながら上手にそれを知られないようにしながら生きていくという道を選んだところ、今日におけるですね、世界の大きな問題にまでつながってきたということを私たちは知ることができます。ですから弱さを隠すということは実は決して良いことではなくて、また弱さを隠さなければいけないという関係性も決して良いものではないということを私たちは知らないといけないとこう思いますね。今日の御言葉を取り継ごうとするときに、まあ弱さ、自分が隠してた弱さってどんなのがあったんだろうかといろいろ考えるんですけれど、まあ私は足が悪いのでその障害を持っているということをどうにか隠せないかなというのもありましたけれど、それ以外でですね、私に隠したいものってあったかなと思ったらですね、ありましたね。この頭ですね、頭、たまにですね、髪切りに来ますよね。髪切った後ですね、これでいいですかと言って、あの鏡で後ろ側見せてくれるんですけど、横とかですね、その時にですね、改めて、ああ私の頭ってこんなに大きかったんだということを改めて確認するわけです。実は私がですね、小学校中学校という時、まあ子だくさんでたくさん同級生いたんですよね。ですから中学校に行くとだいたい1学年が200人ぐらいですかね、それぐらいいたんですけど、その200人のうちの半分が、まあ、男性として100人の男たちの中で、おそらくで断トツにですね、私の頭大きかったんですよね。なんでそれが分かるかというと、前にも話しましたけど、昔は学帽というのがあってですね、中学に入るとですね、小学校と違って、学生帽というのこういう黒っぽい黒のですね帽子をかぶるんですけど、それがですねサイズです、サイズ、それがですね、普段売ってるところにはないんですよ、私のサイズで、無理やりですね、ちょっと小さいサイズのもの、これが一番大きいですねとこうやってくつくつくんですけどね、まあ、無理だということでですね、で読谷では買えなかったので、カデナにもあったんですよねそれでカデナでですね大きい方買って、かぶってたんですけど、やっぱりですね大きいんですよね。ですから なんかこう帽子を取って置いとくような時があるとですね、私のものだけ他の帽子に比べると大きめなんです。やっぱりね、やっぱ恥ずかしいとやっぱりその当時は思いましたよね。でどうにかこの大きい頭を隠すことができないかと思うんですけど、隠しようがないでしょこれ。それで気持ちだけですね、少し狭いサイズのですね帽子を無理やりかぶるんですよ。そうするとなんか頭を締め付けてる間に少しずつは小さくなるんじゃないかなという淡い期待のもとにですね、こういうのやってたんですけれど、ですから自分頭が大きいということをどうにか隠したいと思ってたなということをですね、思ったりするわけです。自分は大きいという人、私ちょっと勝負してみましょうか。ちょっとサイズ忘れましたけども、とにかくそういうことがありましたね。それでも何とか頭大きいというのはですね、隠したいとは思いながらも、どうにかこの頭をですね担いで生活することができたのにはですね、母親の言葉があったわけです。私の頭をですね、私が頭が大きいというのを気にしているのを知ってですね、頭が後ろ側にも飛び出て前にも飛び出て、それでこっちで段差があるんですよ。こういう感じですね、段差がこっちが前でこっちが後ろ、こういうふうになってるんです。でこの段差をですね、見せながら見ながらですね、こういう頭の形をしている人はね、頭の人が多いんだよという慰めでしたね。素直に信じました。それで大きいの嫌だなと思いながらもですね、でもこれは大きい分だけ頭がいいからよかったと慰めながら生活をしたという、そういうことがありますね。その他にも隠したいことというのがいっぱいあったと、実際あったということです。今日は頭だけにしときたいと思いますけれど、でも先ほど言いましたように障害を持っているということで、どうしても右足はですね、筋肉が麻痺をしているので成長しないんです。左の足は健康に育つんです。そうすると、現役時代というんでしょうかね、一番運動してですね活発になった時は左足はですね、言うなれば桜島大根みたいな感じの足なんですよ。でこちらはですね、青首大根のちょっと痩せ細った感じ。青首大根って知ってますかね。青首って言わないですか、ひょろっとした大根ありますよね。そんな感じです。だからどうにかしてですね、この大きさをですねカムフラージュできないかなといろいろ考えたんですけど、太さだけじゃなくて長さも違うんですよね。右足はですね、ですから3センチぐらい短いんですよね。そうすると左足を少し膝を曲げて寸法を合わせて歩く練習をしてみたりですね、また右足にはですね、試しにバスタオルを巻いてなんか外から見ての大きさを均等にしようかなと思ってやってみたんですけど、暑くてですね、また難儀なんですよね。いやこれもダメだと思ってですね、もう諦めてそのままでいましたけれど、でもこういうふうに、自分自身の中でですね、人から見てどう見えるんだろうかといった時に自分にとって好ましくないと思ったことについてはやっぱり隠したいというふうに思った。で私はですね、今高校時代ですね、大変自分の中では孤独感を感じてたということがあります。親友というべき友達もいましたし、またいろんな人間関係の中にも進んで入っていましたけれど、でも正直なところを言うとものすごいですね孤独感に襲われるという時もやっぱりあったわけです。ですからそういう孤独感の中を感じている時にはですね、高校の時ですから、12月の31日大晦日ですよね。普通1月1日になると初日の出を見るみたいにしてこう行くことが多いじゃないですか。米志兄弟とかもですね、サバンナすごいですね、ブンブン飛ぶようなですね車ですね、 それをまた 何代か連ねてですね、青年会でも朝日を見に行くんだみたいにして行ったことありましたけど、大体明るいですね、元気な人たちは初日の出を見に行くんですよ。で、私が高校生の頃というのはちょっと打ちしがれておりますのでね、1月1日の初日の出など私には考えられないと言ってですね、大晦日の日にですね、夕日を見に行って戸口の浜でですね、海岸に座りながら、そういうことでしたね。でも私は今考えるとですね、まあ、自分は心傷つくことが多かったので、そういう孤独感を感じてるんだというふうに思っていましたけど、今振り返るとですね、そういうことではなくて、結局私がですね、人の目を気にして、これは見せない、これは見せないようにする、これはよく見せようとするというふうに、自分自身が結局は人間関係の中で、悪いところは見せないようにしよう、で良いところは見えるようにしようというふうに、こんなふうにすることによって、結局友達とかですね、いろんな人間関係の中で、まあ本来の自分のままでこう接するということができなかったので、それが、まあ、私自身の、寂しさとかですね、孤独ということに、つながっていたのではないかというふうに思います。アダムとエバの時代からですね、人は自分の弱さを隠すようにしました。心の弱さを隠すことをするためには、ことさらにですね、弱いのに強そうに見えるようにするとかですね、できないのにできるように振る舞っていくとか、こういうふうに見せかけの自分を演出しないといけないということになりますから、まあ、そういう意味では、人間はそういうことをアダムとエバの時代から繰り返すことを通して、結局私自身もそうでしたけれども、多くの人たちがですね、すぐそばに人がいるにもかかわらず孤独な思いを持っているという、ふとですね、自分は一人なんだという、そういう思いにですね、とらわれるようなことが多いのではないかというふうに思います。あまりにも疲れてくるとですね、そういうふうに自分を隠すことも結構力いりますし、また見せかけるということも力いりますから、自分自身が弱くなるとですね、もうそうする力もなくなってくると、今度は本当に人から離れてですね、もう自分がどんな演技もしなくてもいいような、こういう状況を作らないとやっていけないという感じになりますから、まあ、そういう意味では昔の自分のことを振り返ると、自分が何者なのか、どういうものなのかということさえも結局自分でも分からなくなってたんだなというふうに思いますね。私の友人の一人はですね、まあ、ある意味では当時は意地が悪いなと思ったんですけれど、私はですね、人と話をしていると、その人が言う話にいつも同意しているという話をして、それで私の友達はですね、自分でそれを確認するために、1週間前に会った時にはですね、私はこれについて A だと思うんだという話を彼はするわけです。そうすると、そうだよな、 A だよねと私は同意するわけです。で、翌週その人はチェックするわけですよ。今度はそしらぬ顔して、僕はね B だと思うんだよという話をするわけです。そうすると私はですね、釣られて、そうだよな、 B だよなということを言うんですよね。そして3週目に会った時に彼が言うわけです、お前はね、私が A だと言った時は A だと言ったよねと、だけど私がそれと全然違う B ということを言ったら、そうそう B と言ったよねとか言って、で結局お前は自分の考えがないんだとか言ってですね、まあそれをわざわざ言われたんですけど、私としてはなんか自分自身がそういう人間であるということをわざわざチェックして暴露したみたいな感じになったので、なんかこういう意地の悪い友達だなという気がしたんですけれど、まあでも私自身もですね、そういう状況だったと思いますから、ですから誰かと一緒にいると A といい、誰かと一緒にいると B といい、誰かと一緒にいると C といいっていう話ですから、じゃあ思いは何なんだという話になると、何なんでしょうねという感じになってたと、 まあ、そういうふうに思いますね。ですから自分を隠すということも、そして自分を隠すために演技をするということも、私たちはやってしまうことが多いですけれど、そういったことを通して結局のところは本当に自分自身さえも見失ってしまうということはあるということですね。まあ、そういう中でですね、その私も教会にの門を叩いて、そしてイエス様という存在を知り、神様という方を知るようになるんですけれど、そうするとですね、人はごまかせるんですけど、人ではない方がいらっしゃるという話になると、どうもこれは具合が悪いんですよね。そのどういうふうに振る舞ってても全部見てるじゃないですか。イエス様も全部見てるし、で神様も全部見てるし、で一緒にいてくださるご聖霊はなおのことよく分かっているじゃないですか。そうすると、結局演技をする見せかけの自分からですね、そういう全部をしてらっしゃる方がいらっしゃるということを通して、私自身も自分のことを振り返り、自分のことを見るということを、まあ、そのことを通してすることができるようになったということですね。そういう中で、ああ自分が罪深いものだなとか、ああ本当にこんなふうに裏切りやすい人間なんだなとか、こういうふうに自分を守ろうとするために弱くなってしまうんだなとか、いろんなことをそのことを通して知るようになるんですけれど、私は自分をごまかしながら生活してたので、自分が罪人だという思いはなかったんですけれど、でも全てのことをご存知の神様ということを知ってからはですね、自分のことを振り返らざるを得なかった。そうすると本当に私は罪人だなということが分かりましたし、そして人間にはどうしようもない罪があるということが分かったときに、イエス・キリストが十字架におかかりくださって、私たちの罪を許してくださった、本当にイエス様に罪を許していただかなければ私たちはやっていくことできないなということを思って、まあ、信仰生活の中にますます進んでいくということになったわけであります。で、今日の聖書の箇所の中でですね、パウロ先生ももともとはですね、自分の弱さを隠して、そして誇りとするものをですね、自分だけではなく周りの人たちもちゃんと分かるようにそれを示す人でありました。パウロ先生がクリスチャンを撲滅するためにですね、リーダーシップを取ってですね、働くことができたこともパウロ先生が自分がどれだけ力を持っているかということを周りの人たちが知ることができるようにですね、彼は上手にそういう意味ではアピールをすることができる、まあ、そういう人であったと言っていいのだと思います。それで、クリスチャンを片っ端から捕まえて、懲らしめようと思ってたわけですけれど、ダマスコに向かっている途中でですね、復活されたイエス・キリストとお会いすることを通して、パウロ先生は全く人生が変わっていくということになっていくわけです。そのパウロ先生が人生が変わっていくというプロセスの中でですね、パウロ先生にとって大きかったことは、今日の聖書の箇所ですね、自分の弱さを自分でちゃんと認めることができ、そして自分の弱さを認めたときに、そこでイエス・キリストとの交わりが成立し、そしてその弱さの中でイエス・キリストを通して恵みをいただくことができるということを体験するに至り、そしてそのようにイエス・キリストと確かな関係を持ったことによって、彼自身がですね、本当の意味でイエス様のために働いていく、神様のために働いていくという、そういうこともできるようになったと、まあ、今日の聖書の箇所を通して知ることができるわけです。で、そのために神様はパウロ先生の場合には何を用いたかという話ですけれど、ここで7節の中にですね、そこで傲慢にならないために私の肉体に一つの棘が与えられた、それは傲慢にならないように私を打つサタンの使いなのであるという、そういう表現をしてますよね。彼は肉体に一つの棘があったというふうに書いてます。 まあ、一つの棘があったと書いてるだけで、具体的には書いてませんので分かりませんけれど、目を患っていたとか何とかいろんなですね説はあるんですけれど、とにかくこのことが何が問題だったかというとですね、パウロ先生にとってこの自分の身体的に何か一つの問題を持っていて、それがですね人から見て自分自身がそういうその弱さを持っているということがもう隠しようがない状況だったということですね。パウロ先生はもともとですね強い人間でありたかったし、できる人間でありたかったし、またそういうものとして生きていることを誇りとしていましたから、ですから彼は惨めな人間にはなりたくなかったんです。弱いと周りから見られるそういう人間にもなりたくなかったんですよね。ところが体の中にですね一つの問題を持っていて、それは誰の目から見ても明らかで、そしてなんだパウロはみたいなですね、そういう目で見られるようなものを持ってたという話ですね。ですから隠しようもないですねその弱さ、見せたくないものをパウロはですね自分の体に帯びながら生活をしてたということであります。まあ、そうするとですねそのことを通してパウロ先生にとって良かったことはですね、そういう自分にとって見せたくはないけれども実際見えてしまうそういう弱さを持ったことによって、彼はですね隠しようがない弱さを持ち続けながら生活をするわけです。そうすると隠しようもない弱さをみんなに見られながら生活することを通して、パウロ先生もですね自分の中にそういったものがあるということを隠そうではなくてですね、それを自分は抱えているんだということを自分の中でも受け止めていくということをすることができるようになるということなんですよね。そうすると、自分の中に弱さがあるということをパウロ先生自身が認める、で弱さを持ったものとして生きるということを、パウロ先生はそのことを通して、自分のものにしていくことができたということであります。で私もですねもう何年前になるんでしょうね、脳梗塞で倒れまして、皆様にも大変なですねご迷惑かけましたし、またいろいろお世話になりました。改めて感謝しているところですけれども、そうするとですね私はもともと右足が悪いのにですね、右側の足は脳梗塞でですね動きが悪くなったんですよね。それで今は装具というものがあるんですけど、その歩行を助けるための道具があるんですけど、それを右足にしながら歩いているわけです。でそうするとですね、例えば病院の中でですね歩くときに、脳梗塞で倒れる前はですねだいたい人と同じぐらいのスピード感、ちょっとゆっくりぐらいのスピードでですねなんとか人と話をしながら廊下を歩くということができたんですよね。でつい最近はそうじゃないんですよ。もう最初から私はゆっくりしか歩けないって分かってますから、どうぞお先に行って最初に言うんですよね。肩を並べながら歩くとですね交通渋滞になりますのでね、ですからそういうことです。ですからこの歩くのがですねどうしても遅くなるんですよ。もうゆっくりゆっくりしか進めないんですよね。そうすると私良かったなと思う面が、そういえば良かったなと思うことがあるんですけど、そういうふうに歩いてるとですねその廊下を歩いている人たちの中で唯一これだけのスピードでゆっくりゆっくり歩いている私がいるんですよ。現場を見ている人は分かると思いますけど、そうすると私は周りの人たちからですねゆっくりゆっくり歩いているなと見られるところをちゃんとゆっくりゆっくり歩いているわけです。でそうするとですねパウロ先生ほどではないと思いますけど、自分がゆっくりゆっくりしか歩けない存在であるということを自覚できるとどういうふうになるかというとですね、普通ですね普通こういう、大きなことですね大きなことをする人たちというのはですね スピード感があるんですよ。わかります？なんかこうできる人たちっていうのはですね、スピード感があるんですよ。ですから私にもしスピードを持たせたらですね、できる人の仲間入りしてですね、わーっていろんなことをやっぱりやり始めていくという、そういう面があるんじゃないかなというような気がするんですよね。ところがですね、もうゆっくりゆっくりしか歩けないとですね、スピード感出せないんですよ。日頃の生活の中で日頃の生活でスピード感出すとですね、移動するときに今度はとってもゆっくりゆっくりになるので、早くなったり遅くなったりでですね、自分の中でもなんかこうバランスがおかしくなるんですよ。ですから自分の歩くスピードがゆっくりゆっくりなので、自分の生活の仕方もそのスピード感に合わせてゆっくりゆっくりになるんですよ。わかりますかね。で、私自身はこういう聖書の箇所を読んでるとですね、神様はパウロ先生に対しても働かれてるけれど、私に対しても働いてるんだなと思うわけです。私がですね、もし人に見せてですね、恥ずかしくないものばっかりを持っていて、見せてあげたいものばっかりをいっぱい持ってる人間だったらですね、大変なですね、おごり高ぶったですね、鼻持ちならない、そういう人間になっただろうなというふうに思います。そうでなくてもですね、そういう要素があるんですから。ですからそういう意味ではですね、私が脳梗塞をしてゆっくりしか歩けなくなったことを通して、なおのことスピード感を持たずにですね、自分の全生涯を生きようとしているという、このこと自体もですね、これは私にとって良いことであり、その良いことを神様は私に対してしてくださっているんだなと、まあ、こう思うわけですよね。ですから身体的にはですね、弱くなってきたと言っていいと思いますけれど、でも身体的に弱くなるということと相まってですね、逆に神様と一緒に歩いているというですね、そういう感じというのはなお豊かになってきたというふうに思えるわけであります。まあ、そういう意味では自分がどんどんどんどん弱くなり遅くなりみたいなところがあるんですけれど、でもそのことを自分のこととしても受け止めていく、もしそれを受け止めることができなかったら毎日イライラしながら生活しないといけないでしょうけど、それを受け止めていくということを通して、逆に自分のことを受け入れることができるようになればなるほど、神様とのつながりは豊かになり近くなっているということを感じさせていただいているということですね。ですから一般的には弱さとかですね、足りないところを持つというのは決して見せたくないという不利なことのように多くの人たちは思うんですけど、実はそうではなくてですね、私たちが私として生きていく、そして私たちが私として神様と交わることができる、そして神様と共に生きていくことができるために、私たちは自分自身になって生きなければいけないんですけど、その自分自身になって生きていくということのために、天の父なる神様はパウロ先生もそうでしたけれど、私たちに弱さを与えてくださっているということなんですよね。ですから弱さを持つということはですね、私たちが本当の自分に会うことができるそのチャンスを与えていただいたということになるわけですから。ですからそういう意味ではこの世的にはですね、何かできる人、見栄えのいいものでないといけないという、こういう圧力がですね、多くの特に若い人たちにはあるんだと思いますけれども、でもそういったことではなくてですね、私たちは自分自身で自分のことをまず受け止めていくということのために、自分たちの中に弱さが与えられているということを、これは恵みとして受け止めていきたいと、こう思うわけですよね。そうするとパウル先生もそのように積極的に前向きに自分の弱さを弱さとして、これは自分にとって本当に受け止めていくべき重要なことだったんだというふうに彼の認識は変わってですね、ですから最初のうちはこれを 取り去ってもらえませんかと神様に三度お祈りをしたという話ですけれど、でも結局は神様のお答えはですね、はっきりしてますよね。9節に、私の恵みはあなたに対して十分であると、私の力は弱いところに完全に現れると、こういうふうに、教えていただくんですよね。ですから弱いということは否定すべきことじゃなくて、弱いということを受け入れたときに、その弱さを補ってくださる形で神様がちゃんとそこに豊かな恵みを与えてくださるということを、パウロ先生も体験するに至ったということですね。この体験をパウロ先生が持たなかったら、パウロ先生はどんな働き人として働こうとしたかということは想像がつきます。このイエス・キリストを迫害しようとしたあの時に、パウロ先生はできる人間でしたし、できる人間であろうとしましたし、そして周りの人たちもできるものだということだけをアピールしてですね、決して自分の本当の姿を見せないで彼は働いていたわけであり、そのままもし彼がクリスチャンとなったらですね、彼はまた自分の持っている力をですね、精一杯働かせて、決して弱さを見せずに、自分がどんなに力あるかということを見せながら、周りの人たちを巻き込んでですね、それで何事かを成して、自分は何か神様のために働いているという、こういうような感覚になってたんだと思うんですよね。でも神様はパウロ先生をそのような形でできる人間として用いようとしたのではなくてですね、パウロよ、あなたはパウロとして生きなさい、あなたの中にその弱さも含めて、あなたはあなたとして自分自身をまず受け入れなさい、本当のあなたと私は一緒に生きていくんだからと、このようにイエス・キリストは示してくださったということですね。ですからできる人間であろうとしたパウロ先生にとっては、できない自分というのはもうことのほか隠さないといけないですね、そういったものでした。ですから隠しようもないですね、肉体のトゲを持った時にはパウロ先生にとってはこれはもう本当に大きな問題でありましたけれど、でも神様はあなたの恵みは十分だ、で、あなたの弱いところに私の力は完全に現れるんだよと教えていただいたことを通して、パウロ先生は弱さを持っている自分が好ましく思えるようになりました。そして弱さを持っているからこそ、そこにキリストが働いてくださるんだということが分かってからは、キリストの力を帯びていくために、自分が弱さを持っているということは感謝なことだと、こういうふうに思えるようになってですね、それからパウロ先生は何事もうまくいっている、できている人間の位置で生きようとしているのではなくてですね、自分の中にある弱さにイエス様が働いてくださる、ああ今日も働いてもらえた、今日も助けてもらった、今日も教えていただいたという、その弱さの中に神様が働いてくださる、それを喜びとし、それを人生の糧としてですね、彼は生きるようになったということですね。ですから彼は自分の力を確認しながら生きる人になったのではなくて、自分の中に働くイエス様の力をいつもそれを発見し、それを見出しながら生きる人生を生きるようになったということですね。生きるためには力は必要です。でもそれが私の力だと思って生きていくのか、それとも、ああ今日もキリストによって力が与えられた、その力で生きていますという生き方を生きるのか、もしどちらかの道に最後には行き詰まりがあるとしたらですね、どちらの生き方に行き詰まりがあるかというのは皆さんもすぐ想像がつくと思いますね。自分の力を誇りとしながら生きる道であればですね、人間の限られた力ではお呼びのつかないことはたくさんありますから、いずれ挫折することに、絶望することになるでしょう。しかし自分たちの弱さの中にこそキリストの力が働いている、神様がそこにこそ私たちに力を与えてくださるんだということを知って、 その醍醐味の中に生きるという話になったらですね、自分がその力の及ばないですね、窮地に立たされるということは、神様の力をそこでまた体験できることができるという話になりますから、そうするとパウロ先生はまさに窮地に立たされる、自分の力ではどうしようもないというところに立たされる、その時ほどにパウロ先生はまたここで神様の力を、キリストの力を、私はここで体験することができるぞと、追い込まれれば追い込まれるほど、そこで働いてくださる神様に対しての期待感というのは大きくなっていくんですから、ですからパウロ先生というのは打ちしがれるという感じにならないんですよね。ですからそういう意味ではパウロ先生の心がいつも力を持って、その力に満たされて希望を持って前進することができるのは、弱さの中に働くキリストの力ということを彼はもう体験してますし、その中にこそとどまって生きようとしてたからであるということがわかるわけですよね。ですから実節にも、キリストのためならばって弱さであろうと、でその屈辱的な扱いをされるようなことがあったとしても、あるいはもう絶体絶命という危機であったとしても、たくさんの人たちからも追いまくられるような迫害であろうと、そしてもうどこにも手がないよと、もう行き詰まるようなことがあったとしても、でもパウロ先生にとってはそういう状況も私は引き受けますと、甘んじますと、このように言うことができた。本当に力強い言葉ですよね。なぜならば私が弱い時にこそ私は強いと、そのようにパウロ先生は本当に思いながら日々の生活を生きてたということですよね。で、クリスチャンに本来与えられる力というのは、実はこういう力だということを私たちは知るんですよね。でも長年ですね、弱いところは隠して、でできるかのように振る舞って、ですからお祈りするときもですね、私はこれ頑張りますから、神様助けて、いろいろ祝福してくださいと言ってですね、本当は自分心細いんです、いや私で無理です、助けてくださいということは言わずにですね、何か神様に対しても格好をつけるようなことをするということもあったりするわけですけど、でもそういうことではないということなんですよね。ですからパウロ先生は彼自身の中で注意することもいろいろあったということです。6節の中で書いてますよね。彼が、私について見たり聞いたりしている以上に人に買いかぶれるかもしれないということをいつも気をつけてたということです。人からですね、人から自分が良いもののように見られるということに対してパウロ先生は注意してたということです。自分のことを、等身大の私を私として受け止めてくれるんだったらいいけど、でも私のことをあれこれですね、いろんなことを重ねて自分が自分以上のものであるかのように周りの人たちに見られることがあってはいけないと、そういうふうにパウロ先生は心遣いをしてたということなんですよ。弱さを隠したい人にとってはですね、強いもののように見えた方がいいんですよ。実像よりもですね、もっと大きく見えた方がいいんですよ。でもそういうことではなくて、弱さの中にこそ神様は現れて力を与えてくださるんだと分かったらですね、決して自分がおごり高ぶって本来の自分じゃない、なんか見せかけの自分になろうとすることは、パウロ先生にとってはですね、心がけてそうしないようにとしてたということですよね。ですから周りから自分が評価されることのないように、必要以上に評価されることがないように、そういう心がけをパウロ先生がしたということ、していたということを6節を通して知ることができるわけですよね。そして神様からのですね、私の力は良いところに完全に現れるというお言葉をいただいてから、パウロ先生がキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろうと 書いてありますよね。誇ろうというわけですから、それは自分の中で隠すじゃなくて、私はそういうものですということを周りからちゃんと見えるぐらいにそれを表現していたということですからね。そうすると彼はかえって自分はこういう弱さを持っているということをかえって人々の前で積極的に前向きにそれをみんなにも知らせるところに彼が生きてたということが分かるということですね。隠そうではなくて表そうとして彼が生きてたということです。そして先ほどの実節で彼は弱さの中にこそ神様の働きが、イエス様の力が及ぶということも体験済みですから、そうするとこのキリストの力を体験するためには自分が弱いところ、行き詰まるところにいないと助けてもらえないわけですから。ですからパウロ先生は行き詰まるとか迫害されるとか弱い位置に立つとか、そういったことを恐れるんじゃなくて、かえってそういう状況こそ神様を体験する、そういう素晴らしいチャンスの時だということを思っているので、パウロ先生は大変だから尻込みするじゃなくて、大変だからこそそこで神様の力を体験したいと、そこの方に進んでいくことができるということですよね。ですからパウロ先生は進んで自分が弱さを感じるところに進んでいったと、これを心がけていたということを今日の聖書の箇所を通して知ることができるということであります。こういうふうにパウロ先生のお言葉を読んでみると分かりますけど、その神様を知らない、イエス様のことを知らない、私たちと共にいてくださる方がどういう方であるかということを知らない、私たちはですね、どちらかといえば弱さは隠しましょう、そして自分の弱さが表に出てしまうような、そんな危なっかしいことは決してやらないようにしようと。だから、危ないこと、危険なことには一切近づかずに、自分が何もしないで済むところに自分は身を置いていこうというですね、そういう生き方をするようになるということですよね。で、こういう思いをですね、持って教会にもし出動としたらですね、大変ですよ。すいません、これ以上近づかないでね、自分の隠したいことが見えてしまうから、これ以上は近づかないでねという感じですね。兄弟姉妹との交わりでもですね、だいたい3メートルは間を空けとくとかですねそういう感じになるかもしれませんし、そういうふうに弱さを隠したかったらですね、近づくと自分の弱さが見えてしまうので、相手は何も考えてませんけど、こっちの方はですね、 A さんは 3.5 メートル、B さんは 2.9 メートル、お、危険区域に入ってるこの人だとですね、自分あっちにずれよ、こっちにずれよみたいな話になるでしょう。要するにですね、弱さを隠そうとするとですね、弱さを隠そうとするためにいっぱい努力しないといけないので、そんな努力を払っている時にあなた方ともう交わっているところじゃありませんという感じになりますのでね。ですから教会に来ても疲れましたという話になりかねない話だという話です。で、逆にですね、教会の中では、いいな、あんたこんな弱さ持っているの、素晴らしいね、その分だけ神様体験できて羨ましい、その弱さ私にくれないとかまあそんなぐらいのですね、冗談が教会の中で言えるほどにですね、私たちが自分たちの弱さを当たり前のこととしてお互い同士、見せ合いながらですね、そして私たちのまさにこの弱さの中に神様はいつも働いてくださるから感謝だよねという話をしながらですね、お互いが隠すための努力ではなくてですね、隠さないからこそできるですね、そういう安心して喜んでお互い同士が励みとなる、そういう交わりを生きることができるようになりたいと思うんですよね。まあ、そういう意味ではどうぞ進んでですね、失敗した時には進んで失敗したと言ってですね、みんなから笑われてください、ね、そういう人がいたらですね、ああここでは失敗してもみんなが喜んで笑ってくれるんだとなったらですね、いやいや私も負けてはいませんよ、 今週はこういうことがありましたと言ってやっていいじゃないですか。そしてその弱さを私たちが表現するところには必ずですね、しかしそこに神様がこう働いてねという話が必ずついてもありますので、そうするとお互い同士弱さの中に完全に力を表してくださるというイエス様の存在をもっともっと身近にですね感じ、確信を持って生きることができるようになるとこのように思わされるわけであります。もうそろそろ皆さんも隠してることあるんでしょ、ね、隠してることありますよね。そうですかそれをねやっぱりこの正直にやっぱりこうして出すことができるようなお互い同士でありたいと思います。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは罪人にしか過ぎないものでありながら、アダムとエヴァの時代から私たちは自分たちの罪も弱さも足りなさも格好悪さもそれを見せないように見せないようにと努力しながら生きてまいりました。しかしそのことを通して世界に孤独と孤立が蔓延し、その疑心暗鬼からさまざまな争い殺人が起こっているということを思わされます。私たちが自分自身を隠す生き方はそれほど愚かなことでありますから、私たちが弱さの中にこそあなたとの出会いの場があり、弱さの中にこそあなたの恵みもまたあなたの愛もあなたの力も我々が体験し、まさに弱さの中にこそ私たちは喜びを見出すことができるのだということを思います。どうぞそのことを私たちが体験しながら、嘉手納読谷に住む方々をはじめ多くの人たちに隠さないで生きていくことの恵みを伝えていくことのできるものとならしめてください。私たちもパウル先生と言葉を一つにして、弱さの中にこそ神様の力は本当に完全に現れるのである、ですから弱さを誇ろうとこのように生きていくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。応答の賛美を下げていきましょう。どうぞお立ちください。